11。こういう光景が、もし今より1年前に起こったならと、僕はその後何遍も繰り返し繰り返し思った。そう思うために、もう遅すぎる、時期がすでに去ったと、運命から宣告されるような気がした。今からでもこういう光景を、二度三度と重ねる機会は貫まえられるではないかと、同じ運命が暗に僕をそそのかす日もあった。なるほど、二人の情愛を互いに反射させ合うためにのみ目の光を使う手段をはばからなかったなら、千代子と僕とはその日を起点として出立しても、今頃は人間の利害で裂くことのできない愛に、陥っていたかもしれない。ただ、僕はそれと反対の方針を取ったのである。田口夫婦の意向や、僕の母の希望は、他人の入れ知恵同様に意味の少ないものとして、単に彼女と僕を裸にした生まれつきだけを比較すると、僕らはとても一緒になる見込みのないものと、僕は普段から、信じて。これはなぜと聞かれても満足のいくように答弁ができないかもしれない。僕は人に説明するためにそう信じているのでないから。僕はかつて文学好きのある友達からダヌンチオと一少女の話を聞いたことがある。ダヌンチオというのは今のイタリアで一番有名な小説家だそうだから、僕の友達の周囲は、無論彼の勢力を僕に紹介するつもりだったのだろうが、僕にはそこへ引き合いに出された少女の方が彼よりもはるかに興味が多かった。その話はこうである。ある時、ダヌンチオが招待を受けて、ある会合の席へ出た。文学者を国家の装飾のようにもてはやす西洋のことだから、ダヌンチオはその席に群がるすべての人から多大の尊敬と愛嬌を持って偉人のごとく取り扱われた。彼が満堂の注意を一身に集めて囚人の間をあちこち徘徊しているうち、どういうはずみか、自分のハンケチを足の元へ落とした。混雑の際と見えて、彼は元より、旗の者も一向それに気がつかずにいた。すると、まだ年の若い美しい女が一人そのハンケチを床の上から取り上げて、ダヌンチオの前へ持ってきた。彼女はそれをダヌンチオに渡すつもりで、これはあなたのでしょうと聞いた。ダヌンチオはありがとうと答えたが、女の美しい器量に対してちょっと愛嬌が必要になったと見えて、あなたのにして持っていらっしゃ、心情しますからと、あたかも少女の喜びを予想したようなことを言った。女は一口の答えもせず、黙ってそのハンケチを、指先でつまんだまま、ストーブのそばまで行って、いきなりそれを火の中へ投げ込んだ。ダヌンチオは別にして、その他の席に居合わせた者は、ことごとく微笑を漏らした。僕はこの話を聞いたとき、年の若い茶褐色の髪の毛を持ったイタリア生まれの美人を思い浮かべるよりも、その代わりとして、すぐ千代子の目と眉を想像した。そうして、それがもし千代子でなくって、妹の桃代子であったなら、たとえ腹の内はどうであろうとも、その場は礼を言って、心よくハンケチをもらい受けたに違いあるまいと思った。ただ、千代子にはそれができないので、口の悪い松本の叔父は、この兄弟に あだ名をつけて常に大釜と小釜と呼んでいる。二人の口が唇の薄い割に長すぎるところが銀貨入れの釜口だと言っては、常に二人を笑わせたり怒らせたりする。これは性質に関係のない顔形の話であるが、同じおじが口癖のようにこの兄弟を表して、ちいがまはおとなしくっていいが、大がまは少し猛烈すぎるというのを聞くたびに、僕はあのおじがどう千代子を観察しているのだろうと考えて、必ず彼の眼色に疑いを差し挟みたくなる。千代子の言語なり挙動なりが時に猛烈に見えるのは、彼女は女らしくないそやなところを内に隠しているからではなくて、あまり女らしい優しい感情に前後を忘れて自分を投げかけるからだと、僕は固く信じて疑わないのである。彼女の持っている善悪是非の分別は、ほとんど学問や経験と独立している。ただ、直覚的に相手を目当てに燃え出すだけである。それだから、相手は時によると稲妻に打たれたような思いをする。当たりの強く激しく来るのは、彼女の胸から純粋な塊が一度に多量に飛んで出るという意味で、棘だの、毒だの、腐食剤だのを吹きかけたり、浴びせかけたりするのとは、まるでわけが違う。その証拠には、たとえどれほど激しく怒られても、僕は彼女から清いもので自分の腹渡を洗われたような気持ちのした場合が、今までに何べんもあった。気高いものに出会ったという感じさえ、稀には起こしたくらいである。僕は天下の前にただ一人立って、彼女はあらゆる女のうちで最も女らしい女だと弁護したいくらいに思っていた。自由に。これほどよく思っている千代子を妻としてどこが不都合なのか。実は僕も自分で自分の胸にこう聞いたことがある。その時、わけも何もまだ考えない先に、僕はまず恐ろしくなった。そうして、夫婦としての二人を長く眼前に想像するに耐えなかった。こんなことを母に言ったら、さだめし驚くだろう。同年配の友達に話しても、あるいは通じないかもしれない。けれども、強いて沈黙の中に記憶をうずめる必要もないから、それを自分だけの感想にとどめないで、ここに自白するが、一口に言うと、千代子は恐ろしいことを知らない女なのである。そうして僕は恐ろしいことだけ知った男なのである。だから、ただ釣り合わないばかりでなく、夫婦となれば、まさに逆に出来上がるより他に仕方がないのである。僕は常に考えている。純粋な感情ほど美しいものはない。美しいものほど強いものはないと。強いものが恐れないのは当たり前である。僕がもし千代子を妻にするとしたら、妻の目から出る強烈な光に耐えられないだろう。その光は必ずしも怒りを示すとは限らない。情けの光でも、愛の光でも、もしくは格好の光でも同じことである。僕はきっとその光のために見すくめられるに決まっている。それと同程度、あるいはより以上の輝くものを返礼として彼女に与えるには、感情家として僕があまりに 貧弱だからである。僕は、猛烈な人たるの精子をもらっても、それを味わい尽くす資格を持たない下戸として、今日まで世間から教育されてきたのである。千代子が僕のところへ嫁に来れば、必ず残酷な失望を経験しなければならない。彼女は美しい天賦の感情をあるに任せて惜しげもなく夫の上につぎ込む代わりに、それを受け入れる夫が彼女から精神上の栄養を得て大いに世の中に活躍するのを唯一の報酬として夫から予期するに違いない。年のいかない学問の乏しい見識の狭い点から見ると、気の毒と評して叱るべき彼女は、頭と腕を上げて実世間に打ち込んで、肉眼で刺すことのできる権力か財力をつかまなくっては、断してないと考えている。単純な彼女は、たとえ僕のところへ嫁に来ても、やはりそういう働きぶりを僕から要求し、また要求さえすれば、僕にできるものとのみ思い詰めている。二人の間に横たわる根本的な不幸は、ここに存在すると言っても差し支えないのである。僕は今言った通り、妻としての彼女の美しい感情を、そう多量に受け入れることのできない、至ってくすぶったたちなのだが、よし、焼け石に水を注いだ時のように、それをことごとく吸い込んだところで、彼女の望み通りに利用するわけにはとてもいかない。もし、純粋な彼女の影響が僕のどこかに現れるとすれば、それはいくら説明しても彼女には全くわからないところに思いもよらぬ形となって発言するだけである。毎日彼女の目に留まっても、彼女はそれをコスメチックで塗り固めた僕の頭や歯舞台の足袋で包んだ僕の足よりもありがたがらないだ。要するに、彼女から言えば美しいものを僕の上に永久浪費して次第次第に結婚の不幸を嘆くに過ぎないのである。僕は自分と千代子を比較するごとに、必ず恐れない女と恐れる男という言葉を繰り返したくなる。しまいには、それが自分の作った言葉でなくって、西洋人の小説にそのまま出ているような気を起こす。この間、公爵好きの松本の叔父から、死と哲学の区別を聞かされて以来は、恐れない女と恐れる男というと、たちまち自分に縁の遠い死と哲学を思い出す。叔父は素人学問ながらこんな方面に興味を持っているだけに、面白いことをいろいろ話して聞かしたが、僕をつらまえて、お前のような感情家は、と、暗に詩人らしく僕を評したのは間違っている。僕に言わせると、恐れないのが詩人の特色で、恐れるのが鉄人の運命である。僕の思い切ったことができずにぐずぐずしているのは、何より先に結果を考えて取り越し苦労をするからである。千代子が、風のごとく自由に振る舞うのは、先の見えないほど強い感情が一度に胸に湧き出るからである。彼女は僕の知っている人間のうちで最も恐れない一人である。だから恐れる僕を軽蔑するのである。僕はまた感情という自分の重みでへつまずきそうな感情を、運命のアイロニーを返せざる詩人として深く哀れむのである。否、時によると彼 彼女のために旋律するのである。13、須永の話の末段は少し慶太郎の理解力を苦しめた。事実を言えば、彼はまた彼なりに詩人とも哲学者とも言い得る男なのかもしれなかった。しかし、それは傍から彼を見た目の表する言葉で、慶太郎自身は決してどっちとも思っていなかった。したがって、詩とか哲学とかいう文字も月の世界でなければ役に立たない夢のようなものとして、ほとんど一個に値しないくらいに見限っていた。その上、彼は理屈が大嫌いであった。右か左へ自分の体を動かし得ない、ただの理屈はいくらうまくできても、彼には用のない頑丈紙幣と同じものであった。したがって、恐れる男とか、恐れない女とかいう、辻裏に似た文句を黙って聞いているはずはなかったのだが、しっとりと潤った身の上話の続きとして感想がそこへ流れ込んできたものだから、慶太郎もよくわからないながら素直に耳を傾けなければすまなかったのである。須永もそこに気がついた。話が理屈ばって難しくなってきたね。あんまり一人で調子に乗って喋っているものだから。いや、構わん。大変面白い。ステッキの効き目がありゃしないか。どうも不思議にあるようだ。ついでにもう少し先まで話すことにしようじゃないか。もうないよ。須永はそう言い切って静かな水の上に目を移した。慶太郎もしばらく黙っていた。不思議にも、今聞かされた須永の詩だか哲学だかわからないものが、形のはっきりしない雲の峰のように頭の中にそびえて容易に消えそうにしなかった。何事も語らないで彼の前に座っている須永自身も、普段の紋切り型を離れた怪しい一種の人物として彼の目に映した。どうしてもまだ話の続きがあるに違いないと思った慶太郎は、今の一番しまいの物語はいつ頃のことかと須永に尋ねた。それは自分の三年生ぐらいの時の出来事だと須永は答えた。慶太郎は、同じ関係が過去一年余りの間に、どういう経路をとって、どう進んで、今はどんな解釈がついているかと聞き返した。須永は、苦笑して、まず外へ出てからにしようと言った。二人は、勘定を済まして外へ出た。須永は、先へ立つ慶太郎の、得意に振り向かすステッキの影を見てまた苦笑した。柴又の大釈天の境内に来たとき、彼らは平凡な道具を義理に拝ませられたような顔をしてすぐ門を出た。そうして二人とも汽車を利用してすぐ東京へ帰ろうという気を起こした。ステーションへ来ると、まだるこい田舎汽車の発車時間には、まだだいぶ間があった。二人はすぐそこにある茶店に入って休息した。次の物語は、その時慶太郎が前役を盾に須永から聞かしてもらったものである。僕が大学の三年から四年に移る夏休みの出来事である。うちの二階にこもって、この暑中をどう暮らしたらよかろうと思案していると、母が 下から上がってきて、暇になったら鎌倉へちょっと行ってきたらどうだと言った。鎌倉には、その一週間ほど前から、田口の者が秘書に行っていた。元来、おじはあまり海辺を好まないたちなので、一家の者は、毎年軽井沢の別荘へ行くのを例にしていたのだが、その年は、ぜひ海水浴がしたいという娘たちの希望を入れて、材木座にあるある人の屋敷を借り入れたのである。移る前に、千代子が糸まごい方々知らせに来て、まだ行ってはみないけれども、山陰の涼しい崖の上に、二段か三段に建てた割合手広な住まいだそうだから、ぜひ遊びに来いと母に勧めていたのを、僕はそばで聞いていた。それで僕は母に、あなたこそ行って遊んできたら、希望ようになってよかろうと忠告した。母は懐から千代子の手紙を出して見せた。それには、千代子と桃代子の連名で、母と僕に一緒に来るようにと、彼らの女親の命令を伝えるごとく書いてあった。母が行くとすれば、年寄り一人を汽車に乗せるのは心配だから、ぜひとも僕がついて行かねばならなかった。偏屈な僕から言うと、そうごたごたしたところへ、二人で押しかけるのは、世話にならないにしても、気の毒で嫌だった。けれども、母は行きたいような顔をした。そうして、それが僕のために行きたいような顔に見えるので、僕はますます嫌になった。が、とどのつまり、とうとう行くことにした。こう言っても、人には通じないかもしれないが、僕は意地の強い男で、また意地の弱い男なのである。14。母は内気な性分なので、平生からあまり旅行を好まなかった。昔風に重きを置かなければ承知しない。厳格な父の生きている頃は、外へも、そうたびたびは出られない様子であった。現に、僕は父と母が、娯楽の目的を持って、一緒に家を留守にした例を覚えていない。父が死んで、自由が利くようになってからも、そう勝手な時に好きなところへ行く機会は、不幸にして、僕の母には、与えられなかった。一人で遠くへ行ったり、長く道を開けたりする便宜を持たない彼女は、親子二人の家庭に、こうして幾年を置いたのである。鎌倉へ行こうと思い立った日、僕は彼女のために一個のカバンを携えて直行の汽車に行った。母は、車の動き出すとき、隣に腰をかけた僕に、汽車も久しぶりだねと笑いながら言った。そう言われた僕にも、実はあまり頻繁な経験ではなかった。新しい気分に誘われた二人の会話は、普段よりは生き生きしていた。何を話したか自分にも一向覚えのないことを聞いたり聞かれたりして、断続に任せているうちに、汽車は目的地に着いた。あらかじめ通知をしていないので、ステーションには誰も迎えに来ていなかったが、車を雇うとき、何がしさんの別荘と注意したら、車夫はすぐ心得て引き出した。僕はしばらく見ないうちに、急に新しい道の多くなった砂道を通りながら、松の間から遠くに見える畑中の黄色い花を美しく眺めた。それはちょっと見ると、まるで菜種の花と同じ趣を備えた 目新しいものであった。僕は車の上で、このチラチラする色は何だろうと考え抜いた挙句、突然トーナスだと気がついたので、一人おかしがった。車が別荘の門に着いたとき、塗装紙を取り外した座敷の中に、動く人の影が往来からよく見えた。僕はそのうちに白い浴衣を着た男のいるのを見て、多分おじが昨日あたり東京から来て泊まってるのだろうと思った。ところが奥にいる者がことごとく僕らを迎えるために玄関へ出てきたのに、その男だけは少しも顔を見せなかった。もちろん、おじならそのくらいのことはあるべきはずだと思って、座敷へ通ってみると、そこにも彼の姿は見えなかった。僕は、キョロキョロしているうちに、おばと母が、汽車の中はさぞ暑かったろうとか、見晴らしのいいところが手に入って結構だとか、年寄りの女だけに口数の多い挨拶のやりとりを始めた。千代子と桃の子は母のために浴衣を進めたり、脱ぎ捨てた着物をさぼしてくれたりした。僕は下女に風呂場へ案内してもらって、水で顔と頭を洗った。海岸からは、だいぶ道のりのある山手だけれども、水は存外悪かった。手ぬぐいを絞って、金だらいの底を見ていると、たちまち砂のような檻が踊った。これをお使いなさいという千代子の声が突然後ろでした。振り返ると、乾いた白いタオルが、肩のところに出ていた。僕はタオルを受け取って立ち上がった。千代子はまたそばにある鏡台の引き出しから櫛を出してくれた。僕が鏡の前に座って髪を溶かしている間、彼女は風呂場の入り口の柱に体をもたして、僕の濡れた頭を眺めていたが、僕が何も言わないので、向こうから悪い水でしょうと聞いた。僕は鏡の中を見たなり、どうしてこんな色がついているのだろうと言った。水の問答が済んだとき、僕は櫛を鏡台の上に置いて、タオルを肩にかけたまま立ち上がった。千代子は、僕より先に柱を離れて座敷の方へ行こうとした。僕はやぶから棒に後ろから彼女の名を呼んで、おじはどこにいるかと尋ねた。彼女は立ち止まって振り返った。お父さんは四五日前ちょっといらしたけど、おとといまた用ができたって東京へお帰りになった義理よ。ここにはいないのか。ええ、なぜ？ことによると、今日の夕方、ボイチさんを連れてまたいらっしゃるかもしれないけども。千代子は、明日もし天気が良ければ、みんなと魚を取りに行くはずになっているんだから、田口が都合して今日の夕方までに来てくれなければ困るのだと話した。そうして、僕にもぜひ一緒に行けと勧めた。僕は魚のことよりもさっき見た浴衣掛けの男の居所が知りたかった。15。さっき誰だか男の人が一人座敷にいたじゃないか。
あれ高木さんよ。ほら、あきこさんの兄さんよ。知ってるでしょ？
僕は知っているともいないとも答えなかった。しかし、腹の内では、この高木と呼ばれる人の何者かをすぐ了解した。桃横の 学校購買に高木明子という女があることは前から承知していた。その人の顔も桃横と一緒に撮った写真で知っていた。主席も絵はがきで見た。一人の兄がアメリカへ行っているのだとか、今帰ってきたばかりだとかいう話もその頃耳にした。困らない家庭なのだろうから、その人が鎌倉へ遊びに来ているぐらいは怪しむに足らなかった。よし、ここに別荘を持っていたところで不思議はなかった。が、僕はその高木という男の住んでいるうちを千代子から聞きたくなった。ついこの下よ、と彼女は言ったぎりであった。別荘かい、と僕は尋ねて聞いた。
ええ。二
人はそれ以外を語らずに座敷へ帰った。座敷では母とおばがまだ海の色がどうだとか、大仏がどっちの見当にあるとかいうさほどでもないことを問題らしく聞いたり教えたりしていた。桃の子は千代子に彼らの父がその日の夕方までに来ると言って、わざわざ知らせてきたことをつけた。二人は明日魚を取りに行くときの楽しみを今目の当たりに描き出して、すでに手の内に握った人のごとく語り合った。
高木さんもいらっしゃるんでしょ？一さんもいらっしゃい？
僕は行かないと答えた。その理由として、少しうちに用があって、今夜東京へ帰らなければならないからという説明を加えた。しかし、腹の内では、ただでさえこうごたごたしているところへ、もし田口が五一でも連れてきたら、それこそ自分の寝る場所さえなくなるだろうと心配したのである。その上、僕は兄弟の知っている高木という男に会うのが嫌だった。彼はさっきまで二人と僕の評判をしていたが、僕の来たのを見て遠慮して裏から帰ったのだと桃横から聞いたとき、僕はまず窮屈な思いを逃れてよかったと喜んだ。僕はそれほど知らない人を怖がる性分なので、僕の帰るというのを聞いた二人は、驚いたような顔をして止めにかかった。ことに千代子は躍起になった。彼女は僕をつらまえて変人だと言った。母を一人残してすぐ帰る方はないと言った。帰ると言っても返さないと言った。彼女は、自分の妹や弟に対してよりも、僕に対しては、はるかに自由な言葉を使い得る特権を持っていた。僕は、普段から彼女が僕に対して振る舞うごとく、大胆に率直に、ある時は善意ではあるが、威圧的に人に向かって振る舞うことができたなら、僕のような他に欠点の多いものでも、さぞ愉快に世の中を渡って行かれるだろうと想像して、大いにこの小さな暴君を羨ましがっていた。えらい剣幕だね。
あなたは親不孝よ。じゃ、おばさんに聞いてくるから、もしおばさんが泊まっていく方がいいっておっしゃったら、泊まっていらっしゃい、ね。
桃横は仲裁を試みるような口調でこう言いながら、すぐ年寄りの話している座敷の方へ立っていった。僕の母の意向は無論聞くまでもなかった。したがって、桃横の年寄り二人からもたらした返事も、ここに述べるのは打足に過ぎない。要するに、僕は千代子の捕虜になったのである。僕はやがてちょっと町へ出てくるという 言い前のもとに、午後の暑い日をコウモリに遮りながら、別荘の付近を順序なく徘徊した。久しく見ない土地の昔を忍ぶためといえば言えないこともないが、僕にそんな錆びた心持ちを嬉しがる風流があったにしたところで、今はそれにふける落ち着きも余裕も与えられなかった。僕はただうろうろとそこらの表札を読んで歩いた。そうして比較的立派な平屋建ての門の柱に高木の二字を認めたとき、これだろうと思ってしばらく門前に佇いた。それからあとは全く何の目的もなしに、なお緩慢な歩行を約15分ばかり続けた。しかし、これは僕が自分の心に高木の家を見るためにわざわざ表へ出たのではないと申し渡したと同じようなものであった。僕はさっさと引き返した。16。実を言うと、僕はこの高木という男についてほとんど何も知らなかった。ただ一点、桃横から彼が適当な配偶を求めつつある由を聞いただけである。その時、桃横が、お姉さんにはどうかしら、と、ちょうど相談でもするように、僕の顔色を見たのを覚えていた。僕はいつもの通り、冷淡な調子で、いいかもしれない。お父さんかお母さんに話してごらんと言ったと記憶する。それから以後、僕の田口のうちに足を入れた度数は、何遍あるかわからないが、高木の名前は少なくとも僕のいる席ではついぞ誰の口にも上らなかったのである。それほど親しみの薄い顔さえ見たことのない男の住まいに何の興味があって僕はわざわざ砂の焼ける暑さを動かして外出したのだろう。僕は今日までその理由を誰にも話さずにいた。自分自身にもその時にはよく説明ができなかった。ただ遠くの方にある一種の不安が僕の体を動かしに来たという漠たる感じが胸に刺したばかりであった。それが鎌倉で暮らした二日の間に紛れもないある形をとって発展した結果を見て、僕を散歩に誘い出したのも、やはり同じ力に違いないと、今から思うのである。僕が別荘へ帰って、1時間経つか経たないうちに、僕の注意した門札と同じ名前の男が、たちまち僕の前に現れた。田口の大場は、高木さんですと言って、丁寧にその男を僕に紹介した。彼は見るからに肉の締まった血色のいい青年であった。歳から言うと、あるいは僕より上かもしれないと思ったが、そのキビキビした顔つきを形容するには、ぜひとも青年という文字が必要になったくらい、彼は正気に満ちていた。僕は、この男を初めて見たとき、これは自然が反対を比較するために、わざと二人を同じ座敷に並べてみせるのではなかろうかと疑った。無論、その不利益な方面を代表するのが僕なのだから、こう改まって引き合わされるのは、僕にはただ悪い洒落としか受け取られなかった。二人の要望はすでに意地の良くない対象を与えた。しかし、様子とか応対ぶりとかになると、僕はさらに甚だしい相違を自覚しないわけにいかなかった。 僕の前にいる者は、母とか、おばとか、いとことか、皆親しみの深い血族ばかりであるのに、それらに取り巻かれている僕が、この高木に比べると、かえってどこからか客にでも来たように見えたくらい、彼は自由に遠慮なく、しかも、ある程度の品格を落とす危険なしに、己を取り扱う術を心得ていたのである。知らない人を恐れる僕に言わせると、この男は生まれるや否や交際場裏に捨てられて、そのまま今日まで同じところで人となったのだと評したかった。彼は十分と経たないうちに、すべての会話を僕の手から奪った。そうしてそれをことごとく一心に集めてしまった。その代わり、僕をのけものにしないための注意を払って、時々僕に幾か幾の言葉を与えた。それがまた、あいにく僕には興味のならない話題ばかりなので、僕はみんなを相手にすることもできず、高木一人を相手にするわけにもいかなかった。彼は田口のおばを親しげに、お母さんお母さんと呼んだ。千代子に対しては、僕と同じように、千代ちゃんという幼馴染に用いる名を自然に命ぜられたかのごとく使った。そうして僕に、先ほどお付きになったときは、ちょうど千代ちゃんとあなたのお噂をしていたところでした、と言った。僕は初めて彼の要望を見たときから、すでに羨ましかった。話をするところを聞いて、すぐ及ばないと思った。それだけでも、この場合に僕を不愉快にするには十分だったかもしれない。けれども、だんだん彼を観察しているうちに、彼は自分の得意な点を列車の僕に見せつけるような態度で、誇り顔に発揮するのではなかろうかという疑いが起こった。その時、僕は急に彼を憎み出した。そうして、僕の口を聞くべき機会が回ってきても、わざと沈黙を守る。落ち着いた今の気分で、その時のことを回顧してみると、こう解釈したのは、あるいは僕の暇みだったかもわからない。僕は、よく人を疑う代わりに、疑う自分も同時に疑わずにはいられないたちだから、結局、人に話をするときにも、どっちとはっきりしたところが言いにくくなるが、もしそれが、本当に僕のひがみ根性だとすれば、その裏面には、まだ凝結した形にならない嫉妬が潜んでいたのである。17。僕は男として嫉妬の強い方か弱い方か自分にもよくわからない。競争者のない一人息子として、むしろ大事に育てられた僕は、少なくとも家庭のうちで嫉妬を起こす機会を持たなかった。小学や中学は自分より成績のいい生徒が幸いにしてそうなかったためか、至極太平に通り抜けたように思う。高等学校から大学へかけては、席次にさほど重きを置かないのが一般の習慣であった上、年ごとに自分を高く見積もる見識というものが加わってくるので、点数の多少は大した苦にならなかった。これらを他にして、僕はまだ痛切な恋に落ちた経験がない。一人の女を二人で争った覚えはなおさらない。自白すると、僕は若い女、ことに美しい若い女に対しては、普通以上に 精密な注意を払い得る男なのである。往来を歩いて綺麗な顔と綺麗な着物を見ると、雲間から明らかな日が差した時のように晴れやかな心持ちになる。たまにはその所有者になってみたいという考えも起こる。しかし、その顔とその着物がどう儚く変化しうるかをすぐ予想して、酔いが去って急にゾッとする人の浅ましさを覚える。僕をしてしうめく美しい人につけまつらわせないものは、まさにこの先に捨てられた寂しみの障害に過ぎない。僕はこの気分に乗り移られるたびに、若い自分が突然年寄りか坊主に変わったのではあるまいかと思って、非常な不愉快に陥る。が、あるいはそれがために恋の嫉妬というものを知らずに済ますことができたかもしれない。僕は普通の人間でありたいという希望を持っているから、嫉妬心のないのを自慢にしたくもなんともないけれども、今話したようなわけで、目の当たりにこの高木という男を見るまでは、そういう名のつく感情に強く心を奪われた試しがなかったのである。僕はその時高木から受けた名乗しがたい不快を明らかに覚えている。そうして自分の所有でもない、また所有する気もない千代子が原因で、この嫉妬心が燃え出したのだと思ったとき、僕はどうしても僕の嫉妬心を抑えつけなければ自分の人格に対して申し訳がないような気がした。僕は存在の権利を失った嫉妬心を抱いて、誰にも見えない腹の内で苦悶し始めた。幸い、千代子と桃代子が日が薄くなったから、海へ行くと言い出したので、高木が必ず彼らについて行くに違いないと思った僕は、早く後に一人残りたいと願った。彼らは果たして高木を誘った。ところが意外にも彼は何とか言い訳をこしらえて容易に立とうとしなかった。僕はそれを僕に対する遠慮だろうと推察して、ますます眉を暗くした。彼らは次に僕を誘った。僕は元より応じなかった。高木の面前から一刻も早く逃れる機会は与えられないでも手を出して奪いたいくらいに思っていたのだが、今の気分では、二人と浜辺まで行く努力が、すでに嫌であった。母は失望したような顔をして一緒に行っておいでなと言った。僕は黙って遠くの海の上を眺めていた。兄弟は笑いながら立ち上がった。相変わらず偏屈ね、あなたは。まるで万博小僧みたいだわ。千代子にこう罵られた僕は、実際誰の目にも立派なわんぱく小僧として見えたろう。僕自身もわんぱく小僧らしい思いをした。調子のいい高木は縁側へ出て、二人のために、すげ傘のように大きな麦わら棒を取ってやって、行ってらっしゃいと挨拶をした。二人の後ろ姿が、別荘の門を出た後で、高木はなおしばらく年寄りを相手に話していた。こうやって秘書に来ていると気楽でいいが、どうして日を送るかが大問題になって、かえって苦痛になるなどと、実際活気に満ちた体を暑さと退屈さに持ち扱っている風に見えた。やがて、これから晩まで何をして暮らそうかしらと、独り言のように言って、不意に思い出したごとく、玉はどうですと、僕に聞いた。幸いにして、僕は生まれてからまだ 玉突きという遊戯を試みたことがなかったので、すぐ断った。高木はちょうどいい相手ができたと思ったのに、残念だと言いながら帰っていった。僕は活発に動く彼の後ろ影を見送って、彼はこれから兄弟のいる浜辺の方へ行くに違いないという気がした。けれども、僕は座っている席を動かなかった。18。高木の去った後、母とおばはしばらく彼の噂をした。初対面の人だけに母の印象はことに深かったように見えた。気の置けない、至って行き届いた人らしいと言って褒めていた。おばはまた母の批評をいちいち実例に照らして確かめる風に見えた。この時僕は高木について知り得た極めて乏しい知識のほとんど全部を訂正しなければならないことを発見した。僕が桃横から聞いたのでは、アメリカ帰りという話であった彼は、おばの語るところによると、そうではなくって、全くイギリスで教育された男であった。おばは英国流の紳士という言葉を誰かから聞いたと見えて、2、3度それを使って、何の心得もない母を驚かしたのみか。だからどことなく品のいいところがあるんですよと母に説明して聞かせたりした。母はただへえと感心するのみであった。二人がこんな話をしているうち、僕はほとんど一口も口を聞かなかった。ただ上辺から見て、普段の調子と何の変わるところもない母が、この際、高木と僕を比較して、腹の内でどう思っているだろうと考えると、僕は母に対して気の毒でもあり、また恨めしくもあった。同じ母が、千代子対僕という古い関係を一方に置いて、さらに、千代子対高木という新しい関係を、一方に想像するなら、果たしてどんな心持ちになるだろうと思うと、たとえ少しの不安でも避けられるところをわざと与えるために彼女を連れ出したも同じことになるので、僕はただでさえ不愉快な上に年寄りに住まないという苦痛をもう一つ重ねた。前後の模様から押すだけで、実際には事実となって現れてこなかったから、何とも言いかねるが、おばはこの場合を利用して、もし縁があったら、千代子を高木にやるつもりでいるぐらいの打ち明け話を僕ら親子に向かって、相談とも宣告とも片付かない形式のもとにする気だったかもしれない。すべてに気がつくくせに、こうなると、かえって僕よりも疎い母はどうだか。僕はその場でおばの口から僕と千代子と永久に手を分かつべき談判の第一節を予期していたのである。こうか不幸か、おばがまだ何も言い出さないうちに、兄弟は浜から広い麦わら棒の縁をひらひらさして帰ってきた。僕の占いの的中しなかったのを母のために喜んだのは事実である。同時に同じ出来事が僕をもどかしがらせたのも嘘ではない。夕方になって僕は兄弟と共に東京から来るはずの叔父をステーションに迎えるべく母に命ぜられて家を出た。彼らは揃いの浴衣を着て白い足袋を履いていた。それを後ろから見送った彼らの母の目に彼らがいかなる誇りとして映じたろう。千代子と並んで歩く僕の姿が また僕の母には、絵として普通以上にどんなに値が高かったろう。僕は、母を欺く材料に自然から使われる自分を心苦しく思って門を出るとき振り返ってみたら、母もおばもまだこっちを見ていた。途中まで来た頃、千代子は思い出したように突然止まって、あ、高木さんを誘うのを忘れた、と言った。桃井子はすぐ僕の顔を見た。僕は足の運びを止めたが、口は開かなかった。
もういいじゃないの。ここまで来たんだから、
と桃横が言った。
だって、あたし、さっき誘ってくれって頼まれたのよ、
と千代子が言った。桃横はまた僕の顔を見てためらった。
一さん、あなた時計持っていらっしゃって。今何時？
僕は時計を出して桃横に見せた。まだ間に合わないことはない。誘ってくるなら来るといい。僕は先へ行って待っているから。
もう遅いわよ、あなた。高木さん、もしいらっしゃるつもりなら、きっと一人でもいらしてよ。後から忘れましたって謝ったらそれでよかないの？
兄弟は、二三度押し問答の末、ついに後戻りをしないことにした。高木は、桃横の予言通り、まだ汽車のつかないうちに、急ぎ足で校内へ入ってきて、兄弟に、どうもひどい、あれほど頼んでおくのに、と言った。それから、お母さんはと聞いた。最後に、僕の方を向いて、先ほどはと、愛想のいい挨拶をした。19。その晩は、おじといとこを待ち合わした上に、僕ら親子が新たに食卓に加わったので、食事の時間がいつもよりだいぶ遅れたばかりでなく、密かに恐れた通り、華々しい混雑のうちに、箸と茶碗の動く光景を見せられた。おじは笑いながら、一さん、まるで火事場のようだろ。しかし、たまにはこんな騒ぎをして飯を食うのも面白いものだよ、と言って間接の言い訳をした。閑静な禅に慣れた母は、この賑やかさのうちに、実際、おじの言葉通り、愉快らしい顔をしていた。母は内気なくせにこういう陽気な席が好きなのである。彼女はその時偶然口に上った一塩にした小味の焼いたのをうまいと言ってしきりに褒めた。
漁師に頼んどくといくらでもこしらえてきてくれますよ。なんなら帰りに持っていらっしゃいな。
姉さんが好きだからあげたいと思ってたんですが、
ついついでがなかったもんだから、それにすぐ悪くなるんでね。
私もいつか大磯であつらえてわざわざ東京まで持って帰ったことがあるが、よっぽど気をつけないと途中でね。
腐るの？
千代子が聞いた。
おばさん、おきつだいお嫌い？
あたし、これよか、おきつだいの方がおいしいわ、と、桃横が言った。おきつだいはまた、おきつだいで結構ですよ、と、母はおとなしい答えをした。こんな、くだくだしい会話を、僕がなぜ覚えているかというと、僕はそのとき、母の顔に現れた、さも満足らしい気持ちをよく注意して見ていたからであるが、もう一つは、僕が母と同じように、ひとしおの小味をついていたからでもある。ついでだから、ここでいい。僕は、 自分の思考や性質の上において、母に大変よく似たところと、全く違ったところと両方持っている。これは、まだ誰にも話さない秘密だが、実は単に自分の心得として、過去幾年かの間、僕は母と自分とどこがどう違って、どこがどう似ているかの詳しい研究を人知れず重ねたのである。なぜそんな真似をしたかと母に聞かれては言いかねる。たとえ僕が自分に聞き正してみても、はっきり言えなかったのだから、わけは話せない。しかし、結果から言うとこうである。欠点でも母と共に備えているなら、僕は大変嬉しかった。長所でも母になくって僕だけ持っていると、はなはだ不愉快になった。そのうちで僕の最も気になるのは、僕の顔が、父にだけ似て、母とはまるで縁のない目鼻立ちに出来上がっていることであった。僕は今でも鏡を見るたびに、器量が落ちても構わないから、もっと母の人相を多量に受け継いでおいたら、母の子らしくってさぞ心持ちがいいだろうと思う。食事の遅れたごとく、寝る時間も順繰りに伸びて、だいぶ遅くなった。その上、急に人数が増えたので、床の位置やら部屋割りを決めるだけが、おばにとっての一骨折りであった。男三人は一緒に固められて、同じ蚊帳に寝た。おじは太った体を持ち扱って、うちわをしきりにバタバタ言わした。一さん、どうだい？暑いじゃないか。これじゃ東京の方がよっぽど楽だね。僕も僕の隣にいる五一も東京の方が楽だと言った。それでは何を苦しんでわざわざ鎌倉下りまで出かけてきて狭い蚊帳へ押し合うように寝るんだか。おじにも五一にも僕にも説明のしようがなかった。これも一興だ。疑問はおじの一句でたちまち収まりがついたが、暑さの方はなかなか去らないので、誰もすぐには寝つかれなかった。五一は若いだけに、明日の魚取りのことをおじに向かってしきりに質問した。おじはまた真面目だか冗談だか、船に乗りさえすれば、魚の方で、風を望んで下るようなうまい話をして聞かせた。それが、ただ自分のせがれを相手にするばかりでなく、時々は、ねえ、一さん、と、そんなことにまるで冷淡の僕まで聞き手にするのだから、少し変であった。しかし、僕の方は、それに対して相当な挨拶をする必要があるので、話の済む前には、僕は当然、同行者の一人として受け答えをするようになっていた。僕は元より、行くつもりでも何でもなかったのだから、この変化は僕にとって少し意外の感があった。気楽そうに見えるおじは、そのうち大きないびきをかき始めた。五一もすやすや寝入った。ただ、僕だけは空いている目をわざと閉じて、寝るまでいろいろなことを考えた。20。あくる日、目が覚めると、隣に寝ていた五一の姿が、いつの間にかもう見えなくなっていた。僕は寝たらない頭を枕の上につけて、夢とも思索とも名のつかない道をたどりながら、時々別種の人間を盗み見るような好奇心を持って、おじの寝顔を眺めた。そうして僕も寝ている時は、傍から見ると、やはり こう苦がない顔をしているのだろうかと考えなどした。そこへ五一が入ってきて、一さんどうだろう、天気は、と相談した。ちょっと起きてみろと促すので、起き上がって縁側へ出ると、海の方には一面に柔らかいもやの幕がかかって、近い岬の木立さえ、常の色には見えなかった。降ってるのかね、と僕は聞いた。五一はすぐ庭先へ飛び降りて空を眺め出したが、少し降ってると答えた。彼は今日の船遊びの中止を深く気遣う者のごとく、二人の姉まで縁側へ引っ張り出して、しきりに、どうだろう、どうだろうを繰り返した。しまいに、最後の審判者たる彼の父の意見を必要と認めたものか、まだ寝ている叔父をとうとう呼び起こした。叔父は、天気などは、どうでもいいと言ったような眠たい目をして空と海を一応見渡した上、何、この模様なら今にきっと晴れるよと言った。五一はそれで安心したらしかったが、千代子は当てにならない無責任な天気予報だから心配だと言って僕の顔を見た。僕は何とも言えなかった。おじは、何大丈夫大丈夫と受け合って、風呂場の方へ行った。食事を済ます頃から、霧のような雨が降り出した。それでも風がないので、海の上は普段よりもかえって穏やかに見えた。あいにくな天気なので、人のいい母は、みんなに気の毒があった。おばは、今にきっと本降りになるから、今日は良したがよかろうと注意した。けれども、若い者はことごとく行く方を主張した。おじは、じゃ、おばあさんだけ残して若い者は揃って出かけることにしようと言った。するとおばが、では、おじいさんはどっちになさるのと、わざとおじに聞いてみんなを笑わした。今日はこれでも若い者の部だよ。おじはこの言葉を証拠立てるためだかなんだか、早速立って浴衣の尻を端折って下へ降りた。兄弟三人もそのままの姿で縁から降りた。お前たちも尻をまくるがいい。嫌なこと。僕は山賊のような毛爪をむき出しにしたおじと、静か御前の傘に似た格好の麦わら帽をかぶった女二人と、黒いへこ帯を駒結びにした弟を縁の上から見下ろして、まったく都離れのした不思議な団体のごとく眺めた。一さんがまた何か、悪道を言おうと思って見ていると、桃横が薄笑いをしながら僕の顔を見た。早く降りていらっしゃい、と千代子が叱るように言った。一さんに悪い下駄を貸してあげるがいい、とおじが注意した。僕は一も二もなく降りたが、約束のある高木が来ないので、それがまた一つの問題になった。大方、この天気だから見合わしているのだろうというのが、みんなの意見なので、僕らがそろそろ歩いていく間に、五一が駆け足で迎えに行って連れてくることにした。おじは、例の調子で、しきりに僕に話しかけた。僕も相手になって、歩調を合わせた。そのうちに男の足だものだから、いつの間にか兄弟を乗り越した。僕は一度振り返ってみたが、二人は遅れたことに一向頓着しない様子で、豪も追いつこうとする努力を示さなかった。僕には それがわざと後から来る高木を待ち合わせるためのようにしか取れなかった。それは誘った人に対する礼儀として彼らの取るべき当然の所作だったのだろう。しかし、その時の僕にはそう思えなかった。そう思う余地があっても、そうは感じられなかった。早く来いという合図をしようという考えで振り向いた僕は、合図をやめてまたおじと歩き出した。そうしてそのまま小壺へ入る入り口の岬のところまで来た。そこは海へ出張った山の裾を人の通れるだけの狭い幅に削ってぐるりと向こう側へ回り込まれるようにした坂道であった。おじは一番高い坂の角まで来て止まった。21。彼は突然彼の体格に相応した大きな声を出して兄弟を呼んだ。自白するが、僕はそれまでに何度も後ろを振り返ってみようとしたのである。けれども気が咎めるというのか、自尊心が許さないというのか、振り向こうとするごとに首がイノシシのように硬くなって後ろへ回らなかったのである。見ると二人の姿はまだ一丁ほど下にあった。そうしてそのすぐ後ろに高木と五一が続いていた。おじが遠慮のない大きな声を出して、おーいと呼んだとき、兄弟は同時に僕らを見上げたが、千代子はすぐ後ろにいる高木の方を向いた。すると、高木はかぶっていた麦わら帽を右の手に取って、僕らを目当てにしきりに振ってみせた。けれども、四人のうちで声を出しておじに応じたのは、ただ小一だけである。彼はまた学校で号令の稽古でもしたものと見えて、海と崖に反響するような答えとともに、両手を一度に頭の上に差し上げた。おじと僕は崖の鼻に立って彼らの近寄るのを待っていた。彼らはおじに呼ばれた後も、呼ばれない前と同じ遅い歩調で何か話しながら上がってきた。僕には、それが尋常でなくって、大いにふざけているように見えた。高木は、茶色のダブダブした街灯のようなものを着て、時々ポケットへ手を入れた。この暑いのに、まさか街灯は切られまいと思って、最初は不思議に眺めていたが、だんだん近くなるに従って、それが薄いレインコートであることに気がついた。その時、おじが突然、一さん、ヨットに乗ってそこいらを遊んで歩くのも面白いだろうねと言ったので、僕は急に気がついたように、高木から目を転じて足の下を見た。すると、磯に近いところに真っ白に塗った空船が一層静かな波の上に浮いていた。ぬか雨とまでも行かない。細かいものがなお降りやまないので、海は一面にぼかされて、いつもなら手に取るように見える向こう側の絶壁の木も岩もほとんど一色に眺められた。そのうち寄ったりはようやく僕らのそばまで来た。どうもお待たせ申しまして、実は髭を吸っていたものだから途中でやめるわけにもいかず、と、高木は、おじの顔を見るや否や、言い訳をした。えらいものを着込んで熱かありませんか、と、おじが聞いた。熱くったって、脱ぐわけにいかないのよ。上はハイカラでも、下はバンカラなんだから、と、千代子が笑った。高木は、レインコートの下に、直に半袖の薄いシャツを着て、変な半ズボンから余ったすねを丸出しにして、 黒足袋にまな板下駄を引っ掛けていた。彼はこの通りとレインコートの下を僕らに示した上、日本へ帰ると服装が自由で、エデンの前でも気兼ねがなくっていいと言っていた。一同がぞろぞろ揃って道幅の六尺ばかりなむさ苦しい漁村に入ると、一種不快な匂いがみんなの鼻を打った。高木はポケットから白いハンケチを出して短い髭の上を覆った。おじは突然そこに立って僕らを見ていた子供に、西のもので南の方から養子に来たものの、うちはどこだと、期待な質問をかけた。子供は知らないと言った。僕は千代子になんでそんな妙な聞き方をするのかと尋ねた。夕べ聞き合わせに人をやったうちの主人が言うには、名前は忘れたから、これこれの男と言って探して歩けばわかると教えたからだと千代子が話して聞かしたとき、僕はこののんきな教え方と同じくのんきな聞き方をいかにも余裕なくこせついている自分と比べてみて妙に羨ましく思った。それでわかるんでしょうか?と高木が不思議な顔をした。
わかったら。よっぽど期待だわね、と千代子が笑った。
何、大丈夫、わかるよ、とおじが受け合った。五一は、面白半分人の顔さえ見れば、西のもので南の方から養子に来た者のうちは、どこだと聞いては、そのためにみんなを笑わした。一番しまいに、編み傘をかぶって、白い鉄鋼と脚板をつけた月金引きの若い女の休んでいる汚い茶店のばあさんに同じ問いをかけたら、ばあさんは案外にもすぐそこだとたやすく教えてくれたので、みんながまた手を打って笑った。それは往来から山手の方へ三級ばかりに仕切られた石段を登り切った。小高いところにある小さいわらぶきの家であった。22。この細い石段を思い思いのなりをした六人が前後してぞろぞろ登る姿は、旗で見ていたら定めし変なものだったろうと思う。その上、六人のうちで、これから何をするかはっきりした考えを持っていた者は誰もないのだから、はなはだ気楽である。肝心の推しさえただ船に乗ることを知っているだけで、あとは網だか釣りだか、またどこまで漕いで出るのか、一向わきまえないらしかった。桃横の後から足の力ですり減らされて、へこみの多くなった石段を踏んでゆく僕は、こんな無意味な行動に己を委ねて悔いないところを、秘書の趣とでも言うのかと思いつつ登った。同時に、この無意味な行動のうちに、意味ある劇の大切な一幕が、ある男とある女の間に暗に演ぜられつつあるのではなかろうかと疑う。そうして、その一幕のうちで、自分の務めなければならない役割は、もしあるとすれば、穏やかな顔をした運命に、軽く翻弄される役割より他にあるまいと考えた。最後に、何事も打算しないで、ただ無造作にやってのけるおじが、人に気のつかないうちに、この幕を完成するとしたら、彼こそ、比類のない、巧妙な手際を持った作者と言わなければなるまいという気を起こした。僕の頭にこういう影が差したとき、すぐ後からついて上がってくる高木が、これじゃ暑くってたまらない。ごめんこむってレインコートを脱ごうと言い出した。家は下から見たよりもなお小さくて汚かった。 戸口に杓子が一つ打ち付けてあって、それに、百日風、吉野平吉一家一同と書いてあるので、主人の名がようやくわかった。それを見つけ出してみんなに聞こえるように読んだのは、目ざとい五一の手柄であった。中を覗くと、天井も壁もことごとく黒く光っていた。人間としては、ばあさんが一人いたぎりである。そのばあさんが、今日は天気が良くないので、大方おいでじゃあるまいと言って、早く海へ出ましたから、今浜へ降りて呼んできましょうと断りを述べた。船へ乗って出たのかね、とおじが聞くと、ばあさんは、多分あの船だろうと答えて、手で海の上を指した。もやはまだ晴れなかったけれども、さっきよりは空がだいぶ明るくなったので、沖の方は比較的はっきり見えるうちに、刺された船は遠くの方に小さく横たわっていた。あれじゃ大変だ。高木は携えてきた双眼鏡を覗きながらこう言った。
ずいぶんのんきね。迎えに行くって、どうしてあんなところへ迎えに行けるんでしょう、と、千代子は笑いながら、高木から双眼鏡を受け取った。
ばあさんは、何直ですと答えて、草履を履いたまま、石段を駆け下りていった。おじは、田舎者は気楽だなと笑っていた。五一は、ばあさんの後を追いかけた。桃横はぼんやりして汚い縁へ腰を下ろした。僕は庭を見回した。庭という名のもったいなく聞こえる縁先は五つぼにも足りなかった。隅に一軸が一本あって、生臭い空気の中に青い葉を少しばかり茂らしていた。枝にはまだ熟しない実が、言い訳ほどなって、その一本の股のところに、空の虫かごがかかっていた。その下には、痩せた鶏が、二三羽、むやみに、爪を立てた地面の中を、飢えたくちばしでつついていた。僕は、そのそばに伏せてある、金網の鳥かごらしいものを眺めて、その格好が、ちょうど、武士官のごとく不規則に歪んでいるのに一種滑稽な思いをした。すると、おじは突然、何分臭いねと言い出した。桃横は、あたし、もうお魚なんかどうでもいいから早く帰りたくなったわと、心細そうな声を出した。この時まで双眼鏡で海の方を見ながら、絶えず千代子と話していた高木は、すぐ後ろを振り返った。何をしているだろう。ちょっと行って様子を見てきましょう。彼はそう言いながら、手に持ったレインコートと双眼鏡を置くために、後ろの縁を変えてみた。そばに立った千代子は、高木の動かない前に手を出した。
こっちへお出しなさい。持ってるから。
そうして、高木から二つの品を受け取ったとき、彼女は改めてまた彼の半袖姿を見て笑いながら、
とうとうバンカラになったのに、と評した。
高木はただ、負傷しただけで、すぐ浜の方へ降りていった。僕は、さも、運動家らしく発達した彼の肩の肉が急いで石段を降りるために手を振るごとに動く様を後ろから無言のまま注意して眺めた。